ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは美濃加茂市役所福祉課の鈴木ひかるさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実は昨年 NHK のね、はい、朝一で取材をされて、で電話出演もされて、はい、で、まあ私見まして、
ありがとうございます。
この美濃加茂市福祉課の引きこもりの方々への支援、
はい、
素晴らしいとオファーをさせていただきまして、
ありがとうございます。
反響すごかったんじゃないですか。
そうですね、県外の方からも、お問い合わせをいただきまして、で特に印象的なのが、テレビを、拝見して初めて相談をしますと、そういうご家族の方がやっぱりお見えになったんですね、
はい、
で当初から、NHK さんの方も、その親が抱え込むというこの問題に対して、なんとかこうアプローチできないかというその強い志を持って見えて、でなんとか家族の背中を押したいということで、番組特集を作られたんですね、でそういった経緯もあるので、初めて電話をさせてもらったっていう声を聞いたときは、本当にその NHK さんのその趣旨といいますか、
はい、
そういった狙いっていうのが伝わったんだなと思って、すごく個人的にも嬉しかったですし、こういう効果があるんだなっていうふうに自分でもすごく勉強になりました、
はい、だってこれ全国放送ですよね。
そうですね、全国放送ですね、
でこれが、47都道府県あって、
はい、
市町村にしたらいっぱいあるんですけど、はい、それがこの美濃加茂市にスポットが当たったっていうのも、
はい、
そういう情報を NHK さんも持ってたんですかね。
そう、そのように聞いております。いろんなところで その発信を、
はい、
捕まえてくださって、で直接ですね、
はい、
お問い合わせいただいたっていうような経緯ですね、はい、
見てらっしゃらない方は、
はい、
どんな支援なのっていうふうにね思われると思うんですけど、
はい、
この引きこもりの方々への支援って、一口に言ってしまうとそうなんですけど、いろんな方法があって、
はいはい、
いろんなカリキュラムっていうんですかね、あるんですよね。
そうですね、
はい、
大きくは、家族支援っていう点と、あとはその地域で支える、支援っていうことを大切にしています、
はい、
で具体的にはまず1点目、その家族支援ということになると、はい、なかなかご本人さんとはもちろん、お会いできないので、ご家族の方と定期的に、
はい、
面談をして、で今のご本人さんのお気持ちだったりとか、
はい、
あとはご本人さんのその生育歴とかですね、いろんなエピソードをお聞かせいただく上で、その関わり方のヒントだったりとか、そういったことをこう、ご家族の方と共有していって、でお互いのその何て言うんですかね、こう一般的にこう親と子供ってこう対立しやすい構図になってしまいがちなので、そこを少しこう和らげるような、そういうような相談っていうのを行っていますね。
はい、そして地域支援、
はい
はい、
地域の方はですね、やはりご本人さんに直接、お会いしに行ってということもするんですけども、それ以上にやっぱり大事なのがその地域 その差別偏見ですよね、はい、一般的にその引きこもりや不登校の方々っていうのはやはりこう支援を受ける側だろうというようなですね、やっぱり認識が強い、まだまだ強いと思うんですけど、僕が実際にそういう方々と触れ合っているとそうではなくて、僕にはその持ってない魅力があったり特技があったり、本当に素晴らしいんですよね。でそこにやっぱ僕はこう感動してまして、でそういったその彼らの持っている可能性とかですね、やっぱりこう能力というのをやっぱり正しくこう地域に発信していって、で地域 その差別偏見というのをですね、少しでもこう解消していけないかなと、はい、でさらにその 地域の方と一緒に触れ合う、
うんうん、
で地域の方がその福祉のニーズといいますか、
うん、
あ地域の中にこういう方が見えるんだなっていうことに知っていただくような、うん、そういう活動っていうのをですね、うん、こう心がけてやっていますね、
はい、なんかだからこうやってもらうよくこう例えば障害者の作品とか、はい、障害のある方だから買ってあげようではなく、はいはい、その本質を見るみたいな感じですよね、はい、
そうですね、
うん、
本当に地域の担い手として、うん、やはりこうあの地域の中に出番と役割を作っていく、うん、でそれはあのこういう方々のために作り出してもらうんではなくて、あの地域で活動している方々のお手伝いができるような、はい、そういうこう地域との連携というんですか、つながりっていうのをこう大事にしていきたいなとは思っています、うん、はい、
でこの引きこもりの方々っていうのは、はい、あの多分全部数に上がってるわけではないですよ ね、 、はい、
そうですね、
やっぱりなかなか声を出せない、はいはい、番組見て初めて連絡しましたっていう方がいるように、はい、今でも美濃加茂市でこう、はい、把握しているこう人数というかどのぐらいなんですかね。
あの詳細は、あの正直僕たちもわからないんですね、ただあの直接僕たちのところにそのアクセスするというよりかは、はい、やはりこう例えば不登校であれば学校の先生だったりとか、うん、あとは引きこもりだと例えば今8050って言って、
はい、
あの高齢者世帯の中に、うん、あの引きこもりがちな方がお見えになるというような、はい、そういう世帯もお見えになるので、うん、例えばその高齢者の支援をしている方々から情報をいただいたりということで、うんうん、そういったその草の根的なネットワークを使って、はい、あのそういった方々たちに今アクセスをするというような状況ですね、
年代的にもいろいろですよね。
そうですね、やっぱりこう不登校の方は当然10代ですし、あの引きこもりの方だとやっぱ30、40が、あのメインターゲットになってきそうな感覚はありますけども、でもやはりこう50代60代の方もお見えになったりして、あの社会経験はあるけども少しこう人と接するのが苦手だったりとかっていう、そういう方もいろいろお見えになりますね、
だから一概に数字とかを出すっていうのも難しいですね。
そうですね、すごく繊細な、
そうですね、今言われて気づいたんですけど、確かに不登校の子も引きこもりといえば引きこもりになりますもんね、
はい、そうですね、やっぱり社会とのこう接点が少ないといいますか、
で今やってるこの支援、まあ、たまたまあのテレビで一番ピックアップされてたのがこう里山再生みたいな整備でたくさん人が集まってね、やられてたんですけど、まあそういったこうカリキュラムっていうんですか、いろいろあるんですよね。
そうですね、で、あの、まあ、地域のその活動に参加するっていうプログラムは、やはり実際に地域の方とのこう雑談だったりとか、例えば世間話の中でこういうふうに困ってるんだって言ったのを、なんかちょっと覚えておいて、
はい、
なんかいつかこうできないかなみたいな、そういう感覚ですし、あと個別のそのプログラムでいうと、僕らがこうこういうことやりませんかって声かけないんですよ、作らない、で本人の趣味とかですね、関心のあるものを、あのプログラム化するみたいな、そういう働きかけをしてるんですね。
裁縫得意だって言ったら、じゃあちょっとマスク作りませんかとか、そうですね、そんな感じで、
そうです、本当にあの中にはそのアニメが好きだと、でそういう方がお見えになったので、じゃ あ、 あの僕が月1、見に行くよと、アニメを、
アニメ
でその30分、あの1回のシリーズですね、30分を見せていただいて、あのどこがいいのかっていうのを解説してくださいっていう、そういうのをプログラムにしちゃうんですよね、でご本人さんのお宅に毎月1回必ず訪問して、でその方にアニメの情報をいただいて、っていうふうな感じでですね、交流を図っていく。
すごい、そう思うともう数限りなくありますね。
そうですよね、本当そう。
プログラムというか、
そうです、ボードゲームが得意な方は、ボードゲームをこう、ご本人さんが、まあ、主体になって開けるような、そういう場を用意して、で他の職員を招いて一緒にやったりとか、でそれが慣れてきたら今度は他のその引きこもりの方々ともちょっと出会いを演出してみたりとかっていうことも考えてます。はい、
これはもともとその、鈴木さんがこれをやることになったっていうのは、はい、何かそういう、こう制度というか、
はい、
何が発端だったんですか？
あの2015年ですね、平成27年に、あの生活困窮者の自立支援法という法律ができましたね。でその法律の中で、そういったその社会とちょっと距離のある方たちをどういうふうにこうサポートしていったらいいのかっていうことがやっぱ課題になってまして、でその中で何かこう身の醸しとしてできることはないかなとっていうのをこうずっと考えてきてっていう感じですよね。
すごい、なんかよく大きく聞くのは学習支援とかのがね、はいはいはい、すごく増えて、まあ、市役所もこう窓口ができて、生活困窮者の方の相談の、でもなんかこんな風に具体的にすごくやってらっしゃるっていうのはあまり聞いたことがなかったので。
あ、そうですか。
でもすごいテレビを見てて思ったんですけど、やっぱり人って褒められると嬉しいし、こう自分の好きなことをこう見てもらえるの、はいはい、チラシをデザインされた方もいましたよね。で、あと役割があるって、さっきも役割っていう言葉がね、あったんですけど、すごく嬉しいですよね。
そうですよね。やっぱりあの人から認められるっていうのが、一人一人がこう元気になっていく一つのポイントなんだろうなって思いますね。
はい、そうですね。そっか、じゃあチラシの方、お母さんが泣いてましたよね。
はいはいはい、そうですね。
はい、すいません、喉が、なんかお母さんがずっと悩んでて、で、あの美濃加茂のイベントですか、
はい、
ではチラシをデザインする女の子、彼女も引きこもり でしたよね。
そうですね、あれはあのお母さんからそういうご相談をいただいて、で最初はあの当然ご本人さんとお会いできなかったんで、あのお母さんと何度もこうお話をしていくと、でそういう中であのやっぱりお母さん その娘さんへの見方っていうんですか、今まではこう努力不足というかね、本人の怠けかなと思ってたものがそうじゃなくて、やっぱり本人のその得意不得意がなんか影響してたのかな、これは協力して いかなくちゃいけないのかなっていう気持ちにこうお母さんが変わっていかれた、もう本当その大きな変化だと思うんですけど、それはあの素晴らしいなと思って、あの母親の愛情というか娘さんを大切に思う気持ちっていうのは本当に伝わってきたんですけど、でそういう中であの娘さんとの出会いをですね、お母さんが頑張って作ってくださって、であの娘さんとまあお話をしていく中で、まあそういう特技があるっていうのが分かってですね、であの市のそういった研修会講演会 の、あのチラシのデザインを、イラストデザイン、
本当上手ですよね。
本当上手なんですよ、もう僕あの見た時本当感動しまして、これをあの発信しない手はないと、こんなすごい魅力をやっぱ持って見える、僕にはできないって本当に尊敬します。本当にもう皆さんそうですね、あのいろんな方見えますけど、やっぱり僕にはもうかなわない特技だったり能力だったりとか、あのそういったところが本当そこにどう僕ら、例えばまあ支援者という言葉が正しいかどうか分かりませんけども、あの我々がどこにどうやってそこにフューチャーできるかっていうか、フォーカスしてそれをどういうふうに発信していけるかっていうのは、我々のその専門職としてやっぱり求められている資質であり、あの技術なんだなっていうのはすごくあの教えられましたね。
で、
はい、
またあのそうやって褒められるとか、自分の作品が形になることで、すごくこう表情が生き生きと、
はい、
でまたお母さんに対する感謝の気持ちもね、生まれて、だからなんかすごく認めるっていうことってすごく大事なんだなって。
本当にそうですね、
ね、でなんか市民の皆さんもやっぱり地域の皆さんっていうのも変わってきたりしたんですか？はいはい、
そうですね、あの例えば地域の活動にお邪魔させていただく、
はい、
まあ、もちろん最初にその福祉のニーズと出会うきっかけっていうのは、あの僕たちが出向いて、あの こうお話をさせていただくんですけども、その活動に定着してくるとですね、実はあの地域の活動をしている方々から、今度こんなことやるんだけど、助けてくれないかとかですね、例えばあの美濃加茂市の山の上地区っていうところは、あのローゼルっていう、あの花を育ててまして、それをこうジャムにしたりとか、あのお茶にしたりとか、少しその加工をしてるんですね、で繁忙期になると、その花の種を抜いたりとかですね、もともとその花をこう摘むっていうんですか、あのしなくちゃいけなくて、でそれやっぱり人手がいるんですよ、でそういった頃に時にどうって声かけてくださるんです、だからその、分かりやすく言うと、なんかこう障害がある方々に施しのために活動を用意しているのではなくて、本当にその活動の中、あの地域の方が活動していく中の必要なこう、一人のこう担い手として、あの認めてくださってるっていうような、そういう変化がやっぱりあるんですよ。で、その出会う、その福祉のニーズと出会う、でそこで一緒に活動をする、でそうすると、なんていうんですかね、こう共感関係っていうんですか、お互いにこう信頼し合って、でその中で安心して声をかけれるようになるし、あの地域の方もやっぱり、あ、自分がやってることがこんな風に役に立つことがあるんだっていう、そういうその気づきにもなるんですよね。
すごいね、あの資料も持ってきてくださったんですけど、地域の果樹園とコラボ、加工食品のラベル貼り、ローゼルの苗植え、これですよね、あと他に空き家の掃除とか、障子の張り替えとか、洗車の手伝いとか、
そうですね、
すごいですよね。だからかつての職歴を生かして散髪されてますね、
そうですね、
で薪作りとか、確かにあの仕事って本当にいっぱいありますね、でこれが元で似顔絵デッサン大会、すごい当事者発案、でこういうなんだろう、ま、地域に出ていくことでもっとステップアップして、じゃあもっと広い社会に出ていこうって方も出てくるんじゃないですか。
そうですね、実際にこういったあのステップを経て、働きに行かれた方たちもお見えになりますね、でただ、まあ、働くというかそのもちろんこう働いて、社会に貢献するということは、一つこう大切な目標かもしれないですけど、まあ、そこにあのとらわれるこだわる必要はないなと思ってまして、やっぱりその方々がそのなんていうかな、その方々の社会とのつながり方、それはいろんなつながり方があると思うので、それを応援できるといいなと思ってますね、あとはやっぱりその地域の方々にとっても、やっぱりその引きこもりの方とこうお付き合いする中で、例えばですよ、例えば自分 の, あの身内にそういう方がいるとか、逆に何かのきっかけでちょっと社会との距離感ができちゃったりとか、そういった時にでも、あ、美濃加茂市の地域っていうのはそういう人を見放すんじゃなくて、ちゃんと受け入れてくれるんだなと、でだったら安心してその家族の困りごとや不安を発信してもいいのかなって、そういうその地域の愛心感っていうか、地域の愛着っていうんですか、やっぱりそういったところにもこうつながっていくんじゃないかなと、そういうのは大事かなって思ってます。
そうですね、鈴木さんはまたどうしてこう、福祉というか、福祉じゃないところに行っちゃう可能性もあるんですか。
あ、今のところ多分ないと思いますね。
だって社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士という資格も持ってらっしゃるので、まあ福祉ですよね、どうしてまたこう福祉に心が。
そうですね、あのまあいろいろ理由はあるんですけど、まあ、一つきっかけとすれば、自分が高校の時にですね、あの祖母が急死しまして、まあ、それがきっかけといえばきっかけだと思います。
意外
と突然ですね、突然、もう本当昨日まで元気だったんですけど、であのちょうどそういう出来事があった、でさらに自分自身が意外とこうおばあちゃん子だったっていうのがあって、なので僕最初はその高齢福祉の方から、あの始まってるんです。なので、大学でそういう福祉の勉強をしようと思って勉強した後、あの介護施設に勤めて、であの 本当に食事会場、はい、入浴会場、うん、排泄会場っていうですね、うん、そういうところからスタートしてますね、うん、
で高齢者福祉から、はいはい、まあ、この生活困窮法の法律ができて、はい、この引きこもりの方にですか。
そうですね、あの現場を経験して相談援助職をやりながら、であの高齢者でいうとその地域包括支援センターだったりとか、はい、あとは障害でいうとその障害者の相談センターだったりとかっていうのを経験させてもらって、で2015年からこの法律ができた時に、まあ、この、まあ、職種でっていうふうで、はい、そこからこの生活困窮っていうフィールドで
立ち上げメンバーってことですよね。
あ、そうですね。
でまたねテレビを見てると本当にこの引きこもりの皆さんがすごい頼りに、
はい、いやいやそんなことないですよ。
優しいとか頼れるっていう風にね、いやい
や
い
や僕が頼りにさせていただいてるんですよ本当に。
でもあの本当にそこの場に来るっていう、うん、またその一歩を踏み出すところが大変ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
みんなが
そうですね、やっぱり時間はかかりますよね、
うん、でこう情報が入ってきたりもするんですか、あそこの家にこういう子がいるよとか、
うんうんうん、あのやっぱりこう地域の中からそういうちょっと気になるなっていう声があったりはしますね。でもじゃあその方にどうアプローチをかけるかっていうのもやっぱり慎重に考えますね。でさっき その冒頭にお話したその家族支援の中でもやっぱりご家族の方とその、まあ、息子さんや娘さんに会ってほしいとおっしゃられるんですよ。でなんとか学校に行かせてほしい、なんとか仕事に行くようにしてほしい、でもそこで僕らは会わないんですね、うん、でまずはそのお母さんお父さんとちゃんとお話をして、お母さんとお父さんの使者、つまりあの、はい、お母さんと、お父さんの代理者として本人に会うんではなくて、家族みんなであなたのことを応援するってやっぱりその、うん、ベクトルの方向ですかね、それをちゃんと揃えてからじゃないと、うん、やっぱり会わないように心がけているので、地域の方からそうい こう声を聞いた時も会いにその会いに行くではなく、うんうん、どういうふうに本人さんにアプローチをすると、うん、本人さんに誤解がこう生じにくいのか、
うんうん、
正しくその皆さんの思いが伝わるのかっていうのをこう工夫しながらやっています、う
ん、でも逆にあの本人が何とかしたい、心の中でね何とかしたい、これを打破したいと思ってるんだけど、うん、こう親御さんがちょっと隠したいとか、うん、
はいはいはい、
そういうケースもありますよねきっと。
あ、終わりになると思いますね、はい、あのやっぱり親御さんが、分かりやすく言うと劣等感っていうんですか、あの自己なんていうんですかね、自責感って言ったらいいですかね、
私のせいで
みたいな、そうですそうです、そういうあの感情をお持ちの方もやっぱり少なくないので、なのでやはりこうまあ多くはお母さんとお会いすることが多いんですけど、そのお母さんのせいじゃないよと、
うん
うん、やっぱりそのご本人さんに得意不得意があって、たまたまそのいろんな環境の中でいろんな出来事があって、そこ その積み重ねの中で今少しエネルギーを補充しなくちゃいけない時期に来てるんだよと、だからあのご自身を責められないでくださいねということで、やっぱりあのお母さんケアというか、あのそういったことってすごく大事
です、ね、
場合によってはそのカウンセラーさんとかですね、本当に専門 あの方のお力を、お借りしながら、まずはその家族を支える、でその家族のを基盤とした中で本人さんがこう立ち直っていくような、そういうその家族をどう作っていくか、再構築していくかみたいなところを、あの親御さんとよく相談してますね。
結局こうチームみたいになってるっていうことですね。
そうなんです。もうそれは本当心がけてます、はい、
いろんなまあ職種の人も関わったり、
はいはい、
まあ、鈴木さんも何かあったらご上司に相談したり、
はい、
で他に持ってきていただいた紹介資料というのを見ていると、はい、こういうのはやっぱりどっかでこういう取り組みを紹介したりっていう場も多いっていうことですか。
そうですね、その支援機関の、はい、まあ、研修会だったりとか、あとはまあ最近はそれこそコロナでなかなか研修会とかですね、開催できないんですけど、あの市民の方とかですね、あと民生委員の方とか、そういった方々にこう発信をしていく、やっぱりこう周知啓発の機会っていうのも重要だなっていうふうには思っているので、
どんどんなんか広めて逆に真似してほしいですね他の地区にも
はいはい、
ねえ、 そしてあのお名刺にもありますけど、あのすごくこう上手に心と暮らしを支えるっていうこう毛筆で、
はいはい、
これはどなたかが、
これはあの恥ずかしながら僕が、
あ、そうなんですか、
はい、書かせてもらってます。
まあ、確かにあの暮らしを支えるっていうのも大事ですけど、心をまず支えて、
はい、
で心だけじゃなく暮らしを支えていくっていうことは大事ですもんね、
はい、やっぱそうですね。迷いました、これ先にどっちの言葉を上にするか、
暮らしを上にするのか、ね、心、
そうなんです。で自分がこう支援を続けていく中で、やっぱりその心が元気であること、心がこう豊かであることっていうのはやっぱ大事だよな、もちろん暮らしが豊かだから心も元気が出る、もちろんあると思うんですけど、やっぱり何かしらの理由でこう心が傷ついた方と出会うことがやっぱ多かったので、そこをきちっと向き合っていきたいなっていう思いを込めて、やっぱ心が先かなっていう、
心と暮らしを支える、本当にそうですね。これだからこういうメニューの中で、
はい、
またなんか賃金が生まれるってこともあるんですか？
今のところそれはないんですけど、ただそのそういった方法も取り入れていきたいなというふうで、でつい最近ですけど、その、まあ、社会福祉市の社会福祉協議会と相談をして、
はい、
その車をですね清掃した時に、こう賃金というか謝礼って言ったらいいんですか、まあ、そういった本当わずかな割数百円かもしれないですけど、そういうのが出ないかっていうことを相談させてもらって、でちょっと試験的にそういったことをやろうかなと、
すごい、
はい、思ってます、
ね、多分みんなお金じゃないよって絶対に思ってると思うんですけどもね。
おっしゃる通りです。
でもまたそういう次のステップアップってこともあるかもしれませんね、はい、でもなんか本当にまあ、引きこもり、まあ、障害、高齢、いろんな、まあ、カテゴリーにしちゃうといろいろあるんですけど、
はい、
みんな同じじゃないですか、人間同じなので、
はいはい、
地域の一員なので、はい、やっぱりいろんな人がいるっていうことを、多分身の岡ものこのかかってる地域の人はもう十分分かってらっしゃいますよね、
だといいなと思っています。
本当ですね。でちょっと私が送った資料にいろんなハンコが押してあるんですけどもう今日ここに来るのにいろんなご上司にね、はいはい、ご理解をしていただいて、はい、いい職場ですね。
本当ですね、本当にそうだと思います。もう今回のそういった、テレビに取り上げてもらったのも、僕がどうこうというよりかはやっぱりいろんな人の協力があってこそだと思いますし、そう本当何よりもその引きこもりの方々が一番感謝しなくちゃいけないなと思いますし、まあ、そこから勉強させていただくことっていうのをまた他に還元していくってことになると、皆さん僕の本当お師匠さばかりでそこの敬意っていうのは本当に、常に持ち続けるっていうのがやっぱり大事だな、謙虚な気持ちでいきたいなっていうふうには思ってますね。
そうですね、
はい、
もうまあ、カテゴリーに分けちゃうと引きこもりって言葉を使ってしまうんですけど、
はい、
もうこうやって出てるのでもうみんな引きこもりじゃないといえば引きこもりじゃないですね
はい、はい、
活動されてますもんね。
そうですね。
じゃあ、まあ、今なんかテレビでは80ぐらいのメニューがあるって紹介されてましたけど、
はい、
実際にはじゃあもう増えてる、どんどんもう新しいものができてくるので。
そうですね、
希望すればね。
そうです、そうです。
はい、
それをこう
ね、ぜひじゃあどうでしょう、美濃加茂でもしかしたら、ね、困ってる方とか美濃加茂じゃない方が聞いてて、美濃加茂で知り合いがいて、ちょっとそういえば引きこもってるとか思ってらっしゃる方もいると思うので、
はいはい、
まあ、そういった場合はじゃあ鈴木さんに、
はい、
美濃加茂市役所の方にですかね。
そうですね、
はい、福祉課の方にぜひご相談をしていただきたいと思います。じゃあこれからもうすでに私美濃加茂って何度も行かせていただいてて、
はい、ありがとうございます。
いいところだなと。
ありがとうございます。
はい、何年か前にね、
はい、
うち娘、まあすごい重度の障害でどうしても選挙に行きたくて行ってるんですけど、でたまたまゲストに来たお子さんが今度成人するって、まあ今18歳以上で選挙できるんですけど、選挙なんてとんでもないと思ってたけど、じゃあ私もって言って、重度のお子さんを娘さんを連れて行ったら美濃加茂市の対応めちゃめちゃ良かったらしいです。
そうですか、ありがとうございます。
で私は期日前に行ってるんですけど、彼女は当日ふらりと行っても全然大丈夫 で、
はい、
で成人式も支援学校だったんですけど、私もあの地域のにも出るって言ったら、じゃあ私もって言って、であの地域に行った時もものすごくこういい雰囲気、対応もすごくよくって、で本当にあのいい街だっていうことをすごい彼女は言われてたので、いいとこですね。
いや、そういう言葉励みになります。でも今のエピソード、本当お母さんがきっと上手にこう地域の方だったりとか、いろんな方とこうつながりになられてたんだろうなっていうのは、なんとなくこう想像ですけどね。
本当に その視点がいいですね。
いや本当に。
はい、じゃあこれからね、まだまだやりたいことって多分いっぱいあるかと思うんですが、どんなことをじゃあしていきたいですか。
そうですね、ちょっと漠然とあれなんですけど、でも今のこう活動っていうのを、やはりさっきおっしゃられたように、特定の地域だけじゃなくて、いろんな方にいろんなところで やっていけたらいいなと思いますし、あとはそのさっきカテゴリーごとっておっしゃってましたけど、その今生活困窮という法律の中でやるだけではなくて、例えばその子供をこう、児童福祉ですね、児童福祉を所管しているところとコラボしたりとか、あとは高齢福祉を所管しているところ、例えば認知症の方々たちとコラボしたりとか、はたまた地域の中でのこう障害者 その、施設とか事業所とコラボしたりとかっていうふうに、その、領域の垣根を越えたですね、そういうこう、ネットワークを作りながら、その中で活動をこう展開していけるといいなっていうのは本当に思っています。
それはいいですね本当になんかみんなで一つの街ですもんね、はいはい、だからみんなでつながっていくっていうことをこうしていくといいなっていうふうに思いますね。なんかいいですね、美濃加茂
市。いやいや、ありがとうございます。
はい、ぜひ、あ、そう、私 の尊敬する渡辺哲夫先生ともね、
はい、
つながってらっしゃるんですよね。そうです、
僕も尊敬しております。
はい、ありがとうございました。またぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、
こちらこそ引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
痛い痛いないことなかったですか。
あ、大丈夫
大丈夫ですか。
緊張してうまく喋れたかなっていう、心配なだけ。
とてもいいお話でした。ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは、美濃加茂市役所福祉課から鈴木光さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。